にちは。時刻は12時になりました。今日は10月27日金曜日、沖江通りにある FM 那覇から生放送でお届けします。トークランチョンビート、本日のお相手は FM 那覇のセバスチャンと
那覇警察署交通対策課山田武史です。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日10月27日が何の記念日かというと、テディベアズデーということになってますね。テディベアの由来となった、アメリカ26代大統領、ルーズベルトの誕生日、イギリスのテディベアコレクターの間で始められ、世界中で心の支えを必要とする人たちにテディベアを贈る運動が行われている。日本では日本テディベア協会が1997年から実施、1902年の秋、ルーズベルト大統領は趣味である熊狩りに出かけたが、獲物を仕留めることができなかった。そこで同行したハンターが子熊を追い詰めて最後の一発を大統領に頼んだが、瀕死の子熊を撃つのはスポーツマン精神にもとるとして撃たなかった。このことが同行していた、記者によって新聞に掲載され、このエピソードにちなんで翌年ニューヨークのおもちゃメーカーが熊のぬいぐるみにルーズベルト大統領の愛称であるテディと、名付けて発売した。その頃、ドイツの、シュタイフ社の熊のぬいぐるみが大量にアメリカに輸入され、この名前が広まったということなんですけども、
はいはい、そうですね、うん、
まあでもちょっと今熊といえば今東北秋田がちょっと
そうですね、
すごいもうどこにでも現れる状態になってて、知事ももう見つけたらすぐ駆除するというの、なんかあの被害者も出てきたりとか、本当になんかあの社長のあの出身地でもあるんですけども、大変ちょっとあの心配してますね。何かなんか沖縄でこういう生き物っていうか、あの野生動物って見かけられることってあります？
よく、
はい、
今の時期ですと、
はい、
ハブでしょうね。
ハブ、あ、今秋からなんですね。
そうですね、だいたい暖かくなってきた時とかですね、
はいはいはい、
あとはそういう涼しくなってきた時、
はい
はい、
これハブは出たら110番ですか？
一応110番もありますね。
あ、110、あ、うん、なんかハブがいるって言って、
うん、あとは市役所でもそういう担当がいるんですね。
あ、はいはいはいはい、
うん、そういう担当の方はまたハブ取引っていうんですかね、
はい、
罠を仕掛けたりとかして、
はいはいはいはい、
やってますね。
はい、怖いですよね。でもたまにマングースも見たりしますよね。
あ、そうですね、
公園の近くとか、僕は首里なので末吉公園で見たことは、見かけたことはありましたけども、でもあのそういった野生動物ってあの人間にもう被害があることもあるので、見つけたらあの相談するところに相談してくださいということですよね。はい、テディベアがちょっと生々しい話になってしまったんですけども、はい、今日はね、各州で来ていただいてます、あの山田さん、の交通安全のお話をやっていくんですけども、今日のトークテーマは、交通安全の合言葉トマト。はい、でやっていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、トマトとは何ぞやということを後でちょっとお話ししていきたいと思いますよ。はい、はい、コメント来てます。たけしさん、こんにちは、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。クロンダイクさん、ひまわり丼カテゴリーから来ました。先週末日曜日、はい、22日にですね、僕たあの那覇青年会議所と金秀さんの主催している、はいはい、子供飯グランプリというものをやって、子どもたちがあのイラストを描いた200点以上のイラストの中から、まあ、20個ぐらいに、まあ、絞って、そこからまたあの絞った 5品が選ばれまして、うん、それ の, あの出展 があって、その中から一番美味しかったものを投票して、
はい、
で1位取ったものがこの金秀さんで、あの未来チケットで買える、実際の商品化されるという、
はい、
イベントがありまして、それで見事このひまわり丼という、料理がグランプリを取りまして、
へ、
見た目も可愛いんですよ、周りにこの緑の高菜かな、ほうれん草かな、
はいはい、
あって、ひまわりの花の部分は卵で、真ん中の茶色い部分がひき肉になってて、うん、見た目も可愛くて味も美味しくて、まあ、グランプリ取ったということですね、はい、ありがとうございます。竹石さん、山田さんもご苦労様です。はい、自転車の店タオさん、セバさん、山田さん、こにゃなちはこにゃなちは、はい、クロンダイクさん、野生のセバスチャン局長って言って、うん、野生かな。はい、ありがとうございます。はい、この番組は YouTube とツイキャスで映像配信もしているので、ぜひ動画で僕たちもご覧ください。コメントやメッセージなどは、ツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってください。コメントはツイキャスで、メールの方は 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp の方に送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でこの番組をアップするので、そちらでも、お楽しみください。それではトークランチョンビート始まるよ。
プロ卓球チーム琉球アスティーダは、卓球 T リーグへの挑戦、トライアスロンチーム、卓球スクール事業、スポーツバルの運営など、沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き、明日を照らす光となる琉球アスティーダ。
毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
FC 琉球ラバーズ。
毎週聞いてね、
FC 琉球ラバーズ。
うがい手洗い、
FC 琉球ラバーズ。
絶対聞いてね、
FC 琉球ラバーズ。
那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
ある日私は募金に支えられた。今度は募金で支える人になる。支えられたり支えたり、困った時はお互い様。自分の街を良くする仕組み、
赤い羽共同募金。
社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで、子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
はい、時刻は12時9分です。沖縄本島地方の天気予報をお伝えします。本島中南部、曇り時々晴れ、風は、北の風、波は1メートル、降水確率は12時から18時、18時か24時ともに 10%、 日中の最高気温は27度となっております。また、明日朝の最低気温は22度になっております。 はい、続きまして、那覇市内の交通情報をお届けします、那覇糸満線82号下り、那覇市崎山付近で600メートルの渋滞です。あと330で先ほど事故があって車線が規制されてたんですけど、それが今消えて渋滞も解消されていますね。はい、今のところ渋滞、那覇市の渋滞これだけです。
ああ、そうなんです
ね穏やかな流れになっていると思います。はい、ということで、沖縄県那覇市の交通情報でした。はい、時刻は12時14分となっております。ここからは、那覇市の、交通安全指差し確認耳確認のコーナーになります。はい、もう朝晩と涼しくなってきてますけども、
はい、
前回の放送の後、警察の方では、警察署の方では何か行事などはありましたか？
はい、前回の放送の翌日10月14日の土曜日なんですけど、
はい、
午前10時から午後3時までですね、那覇市港町にある沖縄県トラック協会で開催されたトラックフェスタというイベントにミニ警察展で、参加しました。
ほう、ミニ警察展とはどのようなものですか？
はい、会場内にミニ警察展のブースを設けてですね、那覇地区交通安全協会が交通安全の内輪や反射材、ホルダーなどの入った交通安全バッグを配ったり、クイックアームという反射神経を試すゲームを体験させていました。
ほう。
で、私の方は、駐車場でパトカーや白バイ、ミニ白バイを展示して乗車体験や記念撮影を案内していました。
はい、トラックフェスタなんですけども、どういうどのようなフェスタなんでしょうか。
はい、沖縄県トラック協会が10月9日をトラックの日としており、
トラックっていうですかね。
そうですね。
はい、
それでそれを記念して10月14日にですね、地域住民との交流や地域の活性化を目指してトラックフェスタと表した飲食店の出店や、那覇市消防団による消防車や大型トレーラーの運転席の乗車体験、
うん、
はい、でその日は各保育所の子どもたちに帰ってもらったトラックの絵のコンテストの表彰式などがありました。主なお客さんは小さなお子さんの家族連れが大盛況でした。
まあ、それはちょっと楽しそうですよね。はい、それではミニ警察犬の方はどうでしたか。
はい、250個用意していた交通安全バッグは午前中でなくなってしまい、またパトカーや白バイの乗車体験や記念撮影には午前10時から終了の午後3時まで、
はい、
もうずっと炎天下30分待ちの長蛇の列ができて大人気でした。
はい、
私の方は日焼けでですね、翌日大変でした。
あ、もうずっとですもんね。
え、
そんなに並んでたんでしょう。
はい、こういう
感
じですね。
ラジオでお聞きの方は、もう本当に行列感なってますね。
そうですね、
もう
子供たちがこういう感じで皆さん来ていただいて、
はい、のパトカーにの乗車体験でしょうかね、これは。
はい、そうですね、
はいはいはいはい、あ、やっぱでもかっこいいですからね、ちょっと憧れるっていうか見てみたい、乗ってみたいっていうのは。
そうですね、
わかりますね。まあ、子供たちにはすごいいい思い出になりましたよね。
そうですね、
うん、
それとまた、10月の19日木曜日の、はい、これは午前中にですね、那覇市、市立の上原小学校の2年生、
はい、
5名の生徒さんが那覇警察署に、施設見学に来てました。
はいはいはい、
学習内容は町探検が目的で、町に暮らしに立つ施設がたくさんあることに気づきましょうということで、
はい、
その一環で警察署の方の施設の見学とですね、あとは警察官にお仕事インタビューということを子どもたちが行っており、う
ん、インタビュー、
はい、でもちろんパトカーの乗車体験や記念撮影、交通安全バッグのプレゼントで子どもたちは喜んでいました。
あ、まあ、そうですか。そこでもまた、パトカーにも。
そうですね、
はいはいはい、やっぱあれですね、人気ですねパトカー。
そうですね、うん、こういう形にまた白バイ、
あ、白バイも、はい、あ、白バイかっこいいな、はいはい、
たまたまですね、
はい、
久米島マラソンがあって、
はい、
そこで、白バイ隊を派遣するためにあったので、
はい、
タイミングよく子どもたちはすごいこう喜んでおりました。
はいはい、あ、今度はパトカーとの記念撮影ですね。
そうですね、
はい、うん、はい、やっぱり、まあ、それも含めてまたいい体験してますよね。
そうですね。
あ、
うん、どなたか立派な警察官にならないかなと思って密かに期待していました。
いや、そうですよね。はい、うん、はい、それでは、次は事故の最新情報の方をお願いしたいと思います。
そうですね、
はいはい、
今年9月までの、交通人身事故の発生件数が確定しましたので、ご説明したいと思います。
はい、
いつもは最新の速報値ということでですね、
うん、
現在発生して分かるものだけをお知らせしているんですけども、今回は今年9月までの交通人身事故の確定値が決定しましたので、
はい、
確定値というのはですね、来年の交通白書で発表される交通事故の件数になります。
はい、
令和5年9月末現在で沖縄県内の交通人身事故は2003件発生し、前年より109件増加しています。
うん、
また交通死亡事故の死者数は29人で2人増加しています。今年の交通死亡事故の特徴としてですね、高齢者65歳以上の死者が14人、前年より8人、プラス 133% を増加しています。で、高齢者を第一当事者とする交通死亡事故が14件発生し、前年より11件、プラス367% 増加と、うん、高齢者関連の交通死亡事故が増加している状況であります。
はい、前回も高齢者の事故が増えているとのお話でしたよね。
そうですね、うんうん、そこで、今月はですね、
はい、
高齢者を対象とした交通安全講話を行うことができました。
はい、
これはあの那覇市社会福祉協議会にですね、はい、高齢者の塾が多発してますよと、で高齢者を対象とした交通安全講話を行いたいですとお願いしたところですね、
はい、
調整してもらいですね、
はい、
10月2日、午前10時半に市の鳥堀公民館、
うん、
10月10日は午前10時から小山公民館、それと同じく10月10日の午後3時から式名老人福祉センターで高齢者を対象とした交通安全講話を行うことができました。
はい、高齢者の交通安全講話はどのような内容になるんですか。
はい、まず最初にですね、
うん、
警察本部から交通安全教育指導員という方がおりましてですね、
はい、
その係の方に、歩行者システムを使って道路幅のシートを歩いてもらい、普段の歩行する状態で道路を横断行ってもらいました。
歩行者システム、はい、
ちょうどこういう、まあ、シートの上を歩いていただいてます。
これは、シートの上を普通に歩道と見立て、あ、と見立てた感じですかね。
道路のちょうど幅ですね。
あ、道路の幅、はいはいはいはい、
ですから道路大体、3.3 メーターぐらいありますので、
はいはい、
約7メーターの幅を、
はい
はい、ご自分のいつもの歩いてるもので歩いてもらいます。
はい、
そうするとですね、
はい、
その歩く速度がシステムに記憶され、スクリーンで道路を横断するアニメーションが再現され、
うん、
進行してくる自動車の速度を40キロや60キロ、80キロの場合はどうなるかといういろんなシミュレーションが見られるものになっております。
テクですね、はい、
うん、ちょうどこのような感じでですね、
あ、スクリーンに、車、道路があって、っていう感じですね。
そうですね、
はいはいはい、
真ん中に人がいてですね、
はい、
相当歩いてる状況ができます。
はいはい、
そしてですね、その車によってはですね、こういう感じにシミュレーションでぶつかった場合衝突と、
あ、はい、
こんな感じにいます。
ドカーンって感じ。
そうですね、
はい、
それぞれの速度で近づいてくる車の大きさが小さく見えても、速度によっては、
はい、
あっという間に近づいてくる道路横断の危険性を体験してもらいました。
あ、じゃあいつも歩いてるスピードでそこで、まあ、40キロから60、80キロの車が来たらぶつかるかぶつからないかという、
そうですね、
あ、シミュレーションですね。
結構、はい、面白いことにですね、
うん、
まあ、なかなか普通の生活道路、
はい、
80キロで車出ないと思うんですけども、
いや、ね、とんでもないですね。
そうしますとですね、あの、うん、シミュレーションですと、
はい、
道路横断する前にですね、もう車が通り過ぎてしまう。
あ、逆に
ぶつかることはなかった
んですね。ちょっと面白い結果になりますね。
はい、
でも、でも80キロってまあ、ね、ちょっととんでもない。
そうですね、
うん、
高速道路という感じですね。
でもシミュレーションとしてはいい取り組みですね。
そうですね、
うん、そういうのを、ね、体験してこういう危険を、はい、感じるっていうことはすごい大切ですよね。
そうですね、
うん、
ちょうどこういう感じにイラストを作ってるんですけども、
はい、
そことまたこの修道院が持ってる五円玉ですね、
まあ、五円玉と同じぐらいの大きさに見えるっていう過程ですよね。
そうです
ね、
うん、それがあっという間にこの大きさになっちゃいますよと、
あ、はいはいはい、
いう形でですね、
はいはい、分かりやすいと思います、
うん、
はい、
であとその後私の方でですね、
はい、
交通安全の合言葉、
はい、
トマトのチラシで交通安全講話を行いました、
はい、出ました、トマト、
はい、トマトです。
トマトとは どのような意味になるのでしょうか。
はい
はい、
トマトのとは、
はい、
遠回りでも横断歩道を渡りましょう、
はい、
横断歩道のないところでの事故が発生しています、
はい、
道路を横断するときは少し遠回りしても横断歩道を利用してください、
はい、
トマトの間、周りをよく見て待つ、
うん、
横断の前に一呼吸を置いて左右の安全確認、近づいてる車が見えたら遠くでも要注意です、
はい、
車が止まってくれたり通り過ぎてから余裕を持って渡りましょう、
はい、
トマトのと、飛び出さない、
うん、
年齢とともに視野や判断力、運動の低下は避けられません。思わぬところで事故に巻き込まれないよう無理な横断はせず余裕を持った行動をしましょう。
はい、なるほど、復唱しますね。
はい、
遠回りでも横断歩道 渡りましょう。ま、周りをよく見て待つ。と、飛び出さないのトマトですね。
そうです、
はい、これが、交通安全の合言葉トマトなんですね。
はい、
はい、
トマトの合言葉で交通事故を減らしましょうということでですね、私の担当した通り堀公民館と式名老人福祉センターでは安全講話の後にですね、
はい、
私が三線を演奏してややみにを聞いてもらいました。
なるほど、高齢者の交通安全講話では、三線の生演奏付きということになるんですね。
そうですね、
はい
はい、皆さんに交通安全講話を聞いて交通事故防止になり、また少しでも喜んでいただけるなら一生懸命歌っていきたいと思います。
はい、皆さん、交通は那覇警察署では三線の生演奏付きの高齢者交通安全講話を行っているみたいです。どしどし那覇警察署に申し込んでください。
はい、よろしくお願いします。
はい、
あと今日はですね、
はい、
前回の放送終了後に、
はい、
局長と話題になった、
はい、
新聞記事、若者による大麻の使用について少し調べてみました。
はい、まあ、そうなんですよ。最近よく新聞でですね、10代や20代で、大麻を使用して逮捕される記事が載っているので気になっていました。
はい、そうですね、警察庁の方で見ますと、大麻みんな知らない本当の怖さというチラシがございました。
はい、
これは近年若者を中心とした大麻の乱用拡大が問題になっています。大麻、
うん、
は他の薬物よりも安全、害がないなどの誤った情報を鵜呑みにして軽い気持ちで大麻に手を出すことが大変危険であることを知っておきましょうということが書いてありますね。
はい、まあ、よくある勘違いですよね。
はい、SNS で見たけど大麻って体に害はないらしいは嘘です。脳への悪影響はあります。少ない量の大麻なら依存症にならないらしいよと、これも違います。使い続けるうちに使用量を自分でコントロールできなくなる例は後を絶ちません、
うん、
他人には害ないし自己責任だから別にいいでしょう、ダメです。大麻は日本の法律で規制されています。心身に悪影響を及ぼす以外にも暴力団組織の資金源になるなど社会の安全に悪影響を与えています。
はい、そうですね、どのようなきっかけで大麻を使用するのでしょうか。
このチラシの2枚目に20歳未満の大麻乱用者が大麻を初めて使用した経緯について割合を示していますが、8割以上が、誘われてになっています。
はい、そうですね、このチラシには、大麻に誘われた、どうする、で、誘われてもきっぱり断る、断りにくい場合はとにかくその場から離れる、困ったら専門の相談窓口に相談しようとありますね。自分の気持ちを強く持つことが大切ですね。
その通りですね。
はい、
はい、最後に、
はい、
お知らせがあります。
はい、
はい、10月30日来週の月曜日なんですけども、
はい、
令和5年度交通安全県内一斉キャンペーンというのが開催されます。
はい、
これはですね、沖縄県交通安全母の会というのがですね、
はい、
県内各地にございましてですね、
はい、
那覇地区では、沖縄県民広場、中部地区では宜野湾市市役所前、南部地区では八重瀬町マックスバリュー交差点、北部地区では名護の巨大の道の駅、宮古地区では宮古島三栄ショッピングセンターで、八重山地区では730交差点ということでですね、
はい
はい、10時半から一斉に沖縄県内でですね、
うん、
はい、これ母の会の、ご婦人たちが、
はい、
まあ、チラシを配ったりですね、うん、アイキャッチといって、ポスターを見せたりとかしながらですね、
はい、
そういうものが一斉に行われるのが、キャンペーンが実施されますので、
はいはい、
参考にしてください。
はい、ありがとうございました。
FM 那覇 78.0MHz。 あなたの夢を叶えるラジオ。
やいまコーナー、今回歌う曲は何でしょうか。
はい、来月はですね、
はい、
文化の秋なのか、
はい、
私11月1日は、国立劇場沖縄でですね、
はい、
沖エレンの日というのがございましてですね、
はい、
そこで、八重山民謡の方を歌います。
はい、
それと11月9日は木曜日天物館でですね、八重山の歌と踊りという公演がございまして、
はい、
そこでもまた歌います。そして11月11日は富城中央公民館で、電車節大会というのがございまして、
はい、
そこにも出場します。でさらに11月18日は、
ま、
ナハートで、
はい、
宮原長宝の世界というイベントがございまして、
あすごいですね、
そこのオーケストラに三振で、参加します。
もうすごいですね。
すごいですね。
毎週のように。
はい。はい、どこにまた11月5日は日光新報の八重山芸能のあのコンクールの形の発表会があって、
はい、
それの方もあの舞台進行の係をしているもんですから、もうほとんど土日はリハーサルで。
あ、すごいですね。
そうですね。
まあ、文化の秋ですね。はい。はい、
それで今日は、
はい、
あの11月11日に歌う電車節をですね、
はい、
ちょっと歌ってみたいかなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございました。はい、 はい、時刻は12時35分となっております。コメント来てます。自転車の店タオさんから、拍手来てます。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、ちょっと少々お待ちください。画面変えます。はい、はい、まあさっきの交通事故なんですけども、
はい、
純さんから、増加傾向とは、交通課のお依頼方たちはおかんむりでしょうねはい、でクロンダイクさんから、もう10年前になりますが、可愛がってくださっていた名古屋の先輩が、深夜に横断歩道のないところを渡り、60キロで走ってきた車にはねられて、即死でした。繰り返されないように歩行者の方も、自己防衛してほしいですっていうことです。
うん、本当にそうですね。
はい、自転車の店タオさん、小浜島の夕暮れ時、ゆったり流れる時間を感じました。
あ、なるほど、すごい目に浮かびます
ねはい、ありがとうございます。はい、では、ここから、沖縄県のニュースの方をお伝えしたいと思います。はい、いよいよ、今日からですね、那覇の、あ、那覇じゃない、沖縄の産業祭り、
あ、はい
はいはい、4年ぶりフルスペック開催、
うん、
393企業団体が出展。
あ、すごいですね。
第47回沖縄の産業祭りが27日那覇市の、小野山公園と県立武道館で開催する、県産品みんなで作る島の価値をテーマに393の企業団体が出展し、29日までの3日間、沖縄のものづくりを広く発信する、コロナ禍の、規制がない4年ぶりのフルスペック開催で、実行委員会は、過去最多だった2019年の来場者28万、7900人に近い来場者を期待するということなんですけども、うん、いやー、もう30万人行くんじゃないでしょうか、
は
い、
そうでしょうね。
どこの今年のお祭りどこ行ってもいっぱいですからね。
らしいですね。
あ、うん、なんかすごい人、エネルギー、情熱だよっていうのはいろいろ聞きますね、うん、はい、ということで続いていきます。これ久しぶりにちょっとこのコーナー行きたいと思います。セバスポ、はい、セバスチャンスポーツセバスポです。はい、昨日ですね、プロ野球のドラフト会議が、
はい、
行われて、沖縄県関係の選手が、ドラフトされました。はい、まずは、小蛇たつきだったかな、小蛇たつき楽天で、ドラフト1位指名、うん、1位ですよ。
すごいですね。
はい、これ僕もずっと注目してた、桐蔭大学の桐蔭大学か、
うん、
で左の速球派ピッチャーで、うん、まあ、ドラフト1位では取られるんじゃないかってはずっと言われてて、うん、楽天の方に、入団することになりましたね。はい、ドラフト1位なので、うん、大卒なので、もう即戦力が期待されますね。うん、はい、続いて、ウォーターズ理解ですね。
はい、
こちらも楽天、
はい、
楽天の4位ですね。うん、もう、これはもうロマン枠というか、身体能力に優れて足がめちゃめちゃ速い選手で、はい、まあ、高卒ですので、ウェルネス高校ですので、
うんうん
うん、から初じゃないかな、沖縄の、
うん
うん、で、まあ、将来が期待される、
うん、
まあ、何年かかかるとは思いますけども、こちらもちょっと要チェックですね。
そうですね。
はい、それから、 今年の甲子園をにぎわかした、沖縄尚学高校から中田、
はい、
中田ですね、中田優、うん、中田優と、
はい
はい、が、広島から4位で、うん、指名されました。こちらは、甲子園好きな方は見られてると思うんですけど、春の選抜での満塁ホームラン、
はいはい、
で夏の甲子園で慶応からのホームラン、うん、やっぱ長距離砲ですね、うん、右の、ホームランバッターにもうなってもらいたいと思いますね、
はい、そうですね、
はい、であと僕もちょっと注目してたんですけど、同じ沖縄尚学高校の、うん、東恩納君も、
はい、
プロ、志望届出してたんですけども、うん、指名がなかったんですよ。
あ、
これはなんでかっていうと、おそらくもう結構、前にあの東都リーグの大学に進学が内定してたんですけども、ええ、おそらく本人がやっぱプロの志望が、うん、強いということで、
うん、
出したんだと思うんですけども、はいはい、こういう場合ってあのドラフト順位縛りっていうのがあって、
はい、
おそらくですよ、何位までに指名されなかったらうちに来てくださいっていう約束があったのかなっていう、上位指名じゃなかったらうちに来て、うん、1個だったら、うん、そうですね、で、まあ、ドラフト下位と、うん、1位ではこの契約金も何千万も変わってきますし、うん、それだったら4年間頑張ってドラフト1位に見合うような選手になって1億円で契約するぞっていうことも一応あるのかなって思いますので、県出身者今年もね、最近は毎年のように何人か複数人県出身者が、プロ野球に入ってるんですけど、うんうんうん、ちょっと前まで一人いるかいないかだったんですよね、
はい、
それからもうレベルがやっぱ上がってきたのかなって。
そうですね、
でもなんか沖縄の選手はなんか土壇場に弱いとかっていろいろ言われてたんですけども、うん、まあ、最近はもう結構そういうだけじゃなくても一流選手バンバン出てますから、
そうですね、
どんどんちょっと県民としては応援していきたい、
うん、そうですね、
と思います。
FM 那覇78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、
はい、時刻は12時44分になっております。はい、もう交通安全運転で、運転にまつわるちょっと記事を見かけたので、
はい、
ちょっと紹介したいな、また聞きたいなっていうことがありますので、はい、ちょっと紹介したいと思います。はい、はい、運転しながらおにぎりを食べるのは交通違反っていうことなんですけども、はい、これって、まあ、今秋になってドライブされる方多いと思うんですけども、はい、まあ、運転しながらなんか物食べるのってどうなんですか？
やっぱり違反に当たると思いますね。
違反、
はい、片手運転になってしまいますので、
はいはいはい、
ハンドルがブレたりします、
はい、
うん、それで安全運転義務違反の方に当たるのではないかなと思いますね、はい、
やっぱそうですよね、でも、まあ、しがちな、してしまいがちかもしれない。なんかもうスマホとかはもうダメだってもう言われ、
はいはい、
完全に違反ってあるんですけども、ね、うん、スマホじゃなくてもおにぎりとかパンとか食べてたりちゃんと運転できないようであればもうそれは違反ですよ、はい、っていうことですよね、
はい、
これってなんか迂闊にやってしまいがちかもしれないんですなんかですね、すごい人見たことあるんですよ。
ほう、
運転しながら 漫画読んでたんですよ。まあ、赤信号で見たからあれなのか知らないですけど、はいはいはい、いやでもあれは多分もうハンドルの上に置いてましたから、
そうですか。
あれはもう違反ですよね。
まあ、一応赤信号で止まってるんであればあるんですけど、それからそのままスタートしてしまうとまずいですね。
気をっていうか、うん、なんというかびっくりしました。あれは1回しかまあ見かけたことはないんですけども、はいね、マジかって思いましたね。あれはなんかもう家かっていう感じなんですけど、はい、ということでやっぱ安全に運転ができないって判断されたら違反になるんですね。
そうですね。
はい、ね、あの携帯電話を使用したり画面をずっと見てたりすると、はいはいはい、もう違反点数が3点、うん、普通車あれば反則金1万8000円の違反、
うん、
であと操作なるなどして危険を生じさせた場合は一発で免停になる6点、
うん、
罰則は1年以下またはの懲役または30万円以下の罰金っていうのは、うん、なかなか重いですよね。
あ、そうですね。
だからながら運転はもうしないように。
そうですね、
うん、だまあラジオですね。ラジオ聞き
そうですね。
で操作しないっていう、はい、
ラジオ聞きながら運転して
ラジオ聞きながら、はい、ということでちょっと気になった記事をお届けしました。はい、あとですね、この季節修学旅行も多いかと思うんですけども、美ら海水族館に行かれたことはあります？
はい、あります。
はい、あそこ僕も好きで、やっぱ県外から友達が来てアテンドというか相手したら、はい、まず連れて行くところですよね。
はい、そうですね。
何回行っても飽きないし、僕はおきちゃんショーが大好きで、いつ行っても演目が違うくて、しょっちゅう楽しめるんですけども、うん、だいたいどれくらいの時間いたいですか？
やっぱり2時間から3時間は
2時間3時間ですよね。
かかると思います。
うん、でこれちょっとネットで取り上げられてたんですけども、美ら海水族館に来ていた学生が先生に1時間後にバスに集合って言われて、美ら海水族館で滞在1時間っていう計算短くないっていう短いですよ。そんなん、
そうですね、
余裕を持って見れないですから ね。なんか素通り、もう本当になんか立ち止まることなくこう見ていくと、なんか気に入ったね、ブースというかお魚さんじぼーって見たりとかっていう癒しなのにせっかせかされるっていう、やっぱ修学旅行なのでいろんなとこに行かないといけないとは思うんですけども、なんかもう行っただけになると寂しくないですかね。
ああ、そうですね。
いや結構詰め込んでるのかなっていう、あそこまで美ら海はせっかく行ってるのにっていう。でもなんかこういう考え方もあるらしくて、そこで満足できないから、うん、また旅行で沖縄に来てじっくり見ようっていう考え方もあるんじゃないっていう
のも
あるらしいんですけど、
きっとそう思うと思います。
ちゃんと前は修学旅行ではじっくり見れなかったから、でも修学旅行ででも見たいっすよね。
そうですね。
はい、コメント来てますね。自転車のお店タオさんから、漫画読んでる自転車を 見たことあります。は？
器用ですね。
器用なのか。でこれもまあね、まあ、スマホ持って、うん、片手にもうドリンク持って、うん、自転車ぶつかったって相手をちょっとなくしてしまった方、うん、ニュースありましたよね。相当な賠償だったと思うので、うんうんうん、もう自転車も危険運転ですからね、うん、はいはい、はい、次のちょっと記事いきたいと思います。これもちょっと今時の話なのかなと思って、うん、義理の妹から、
はい、
まあ、トラブルに巻き込まれたからお金を送ってほしいっていう電話があったんですよ、
はい、
知らない番号から、
はい、
でもその義理の声はその義理の妹の声なんですよ。でも違った番号なんですけども、
うん、
声はその妹の声なんですけども、うん、やっぱおかしいと思って電話切って本人に確かめたらやっぱり違うと、詐欺電話だった、
うん、
これ何かっていうと、うん、AI、
はい、
で留守番電話とかで自分の声、
はい、
でこの留守電話登録してるとその声を AI で再現して、
はい、
そういったのが出てきてる。
そうなんですね、
その本人の声を AI で変えて電話、あ、なんかかけられてる。でこれ一応ネットの情報なのでまだ本当かどうか分かんないんですけど、でも今だと AI でそういうものがありえる、また新しい詐欺の手口みたいになってくると怖いですので、まず確認ですよね。
そうですね、まず確認ですね。
すぐ慌ててこう、もうオレオレ詐欺ですよね、これ典型的な、はい、なので、まあ、声が一緒でも、
うん、
決めつけないで
一
回、
そうですね、うん、
確認してっていう感じですよね。
ぜひそれは、
まあ、こんなもう、新しいってどんどん出てくるんで、
うん、
もうなんかね警察の方々頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ここでエンディングいきたいと思います。はい、時刻は12時52分となっております。はい、今日もいろいろとありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
11月はまた多忙ですね。
そうですね、
イベントの方で、はい、スタンシンの方ではい、ということで、やってきましたけども、ちょっと復習しますね。
はい、
交通安全の合言葉トマト、
はい、
と遠回りでも横断歩道を渡りましょう。ま、周りを見て待つ、周りをよく見て待つ、と飛び出さない、これが、交通安全の合言葉トマト、
ね、はい、そうです。
こういうのって誰が考えるんですかね。
そうですね、はい、そういう企画をするところがございましてですね、
はいはいはい、
そこら辺がいろいろと
キャッチーな、
はい、そうですね、
入ってくる、はい、もうそういうのも本当に感心しますね。はい、というわけでお届けしてきましたトークランチョンビートですけども、はい、まあ、今日から産業祭りで、那覇ではまたあっちすごい混雑というか人が溢れると思いますので、まあ空港とか行かれる方とかあちらへん混雑ね、セルラー前
そうですね、
混雑する予想がされますので、もうあらかじめ早めに出たり、モノレールも大変混むと思うので、
そうですね、
そういえばもう、そういう今日から多分いい時間帯3両編成のが、見れるというか、うん、今も出てるんですけど、この時間帯に3両編成ですよね、はい、なのでフル活用になっていくのかなっていう気もしますね、うん、はい、またイベント盛りだくさんで、交通事故の方も、
はい、
心配ですけども、山田さんはじめ交通対策課の方々がみんな頑張ってらっしゃるので、
はいはい、
そういえば自分まちづくり委員会入ってるんですけども、
はい、
ここFM の班の周りの、
はい、
那覇小学校校区の、
うん、
やっぱあっちの認知されてましたね、川のところの、はいはい、皆さん気をつけましょうっていう話が出てましたので、うん、
はい
はい、こういったのが一つ一つ交通事故防止につながっていると思います。
はい、
はい、何か11月に向けて一言ありますか
まあ本当に、はい、暗くなってきますので、
あ、早いですよね、
はい、
今ね、
もう早めのライト点灯をお願いしますということで、
はい、ありがとうございます。はい、はい、皆さん良い週末を過ごしください。本日のお相手は FM 那覇のセバスチャンと
那覇警察署交通対策課山田武史でした。
はい、皆さん、また来週ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。